それでは米澤たかしさんお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。まずは今回の応募作品を通してのご感想をお願いします。
まず感想としましてですね、この300作品を超える数を見る、これだけですね、一つのテーマで見るっていうのは、やはりこの公表する側、審査する側もですね、大変何かこう勉強になるというか、あ、こういう考え方もあるんだなっていうのが、あと今のその現代の学生がどういうことに関心があってっていうのがですね、こう皆さんのこう提案を通してこう逆照射されるといいますか、今の時代性っていうのがすごく見えてきたなっていうのが、まずもっての感想です。で、まあ、キルコス2017はですね、特に明暗っていうことがテーマになっていたこともありましてですね、まあ、視覚だけではないこう五感、まあ、触覚とかですね、そういうことも含めた、まあ、コンセプトとして、まあ、水や素材とか色などを、まあ、切り口として提案が、まあ、多く見られたなっていうことが思いました。あとまたこう明暗っていうのがこうそのままですね、神秘的っていう言葉と結びついていったのかなとは思うんですけども、まあ、宗教とか瞑想、祈りの場、モニュメントっていったことを、まあ、主題としている提案が多かったなっていう印象を受けました。で、まあ、さらに言うとですね、明暗を、まあ、メタファーとして捉えてですね、まあ、社会の光と闇といったようなことにテーマをこうシフトさせていって、生と死、人生、あるいは近代的なものを批判したりですとか、地球温暖化問題を取り上げたり、まあ、震災ですとか、あと戦争といった社会問題を扱っているものも多かったなっていうふうに思いました。まあ、それだけこう明と暗っていうテーマが広がりと奥行きを持つもんだなっていうのをこう改めてこう実感させていただいたっていう形ですね。で、まあ、比較的やはりその現代の学生っていうのをいろいろと社会問題っていうのをすごく意識してんだなっていうのを、この明と暗っていうテーマからこう浮かび上がってきたなっていうのが感想です。
はい、ありがとうございます。それでは、作品の番号と公表をお願いいたします。
はい、はい、ではまず一つ目選ばせていただいた作品が14番の所有される光っていう作品です。
はい、で14番ですね。
はい、
はい、
でこちらのちょっと公表を述べさせていただこうと思うんですけども、まあ、この作品はですね、まあ、照明っていうものがはですね、一般的にこう空間にこう付属しているというのは設置されるものなんですけれども、まあ、ここの作品この方の提案においては、まあ、そうではなくて個人がその照明っていう明かりをですね、所有して持ち運ぶ、まあ、そういったことが描かれていると、まあ、なので人がこう動くとそれに合わせて明かりが動いて、で人がこう2人3人4人って集まってくれば明かりも2つ3つ4つと増えていってですね、その空間はより明るくなると、人の振る舞いがこう明かりにこう表彰されるっていうか、まあ、そういったことがすごく面白いなと思いました。まあ、これはまあ言ってしまえば、まあ、松明やこうろうそくの光、まあ、燭台っていったものとも言えてですね、こう昔っていうのがですね、まあ、こういった暮らしだったんだろうなっていうことを想起させられるっていうのと同時に、まあ、照明がこう進化していく中で、そういう歴史の中でですね、まあ、こういった進化のあり方っていうのも本当はもしかしたらあったのかもなって、こう空間の方に付属していくんじゃなくて、個人がもしも明かりを所有するっていうような歴史の進化を見せたならば、何でしょう、こう明かりとその空間と人っていう関係性がですね、うん、今とはまた違ったこうオルタナティブな状況として起こってきたかもしれないなっていうことをこう考えさせられるこういい作品じゃないかなっていうので評価させていただきました。
はい、それでは続いてですね。
はい、
はい、
続いてですね、選ばさせていただいた作品は067番の影劇場アパートメントという作品です。
はい、67番、はい、お願いします。
ですね、この作品は、まあ、集合住宅のですね、外壁とか内壁といったような壁面をですね、透過性を持たせることで、まあ、壁面に隣人、隣のに住んでいる人のシルエットが映り込むと、まあ、それに囲まれながら生活するというものなんですが、まあ、ここでこの提案している作者は、多種多様な住民の気配を感じながら、新しい居心地の良さを獲得していくですとか、集まって住むことの意義を増幅させる、ということを作品の中で述べてはいるんですけれども、まあ、そういった感じというよりも、まずこの作品から受けるものとして、ミステリアス極まりない、 うん、むしろこのミステリアスなで、ある種こう、言っちゃ悪いんですけど、居心地の悪さこそが、この提案の肝のようなものではないかなっていうふうに感じました。で、まあ、こう、隣近所にですね、どういった人が住んでいるのかもちょっとわからなくなってきているような、それでも世の中が回っていくこう現代社会をですね、こう壁面をまあ透過させて、まあ、隣の人のシルエットがこう自分の部屋に映り込むっていう、こう、アイディアによって強烈なミステリアスな世界観を描いてみせることによって、こう、風刺して、批評しているのではないか。ってことを考えさせる作品でした。で、それの強烈な世界観とこうメッセージ性といいますか、うん、批評性ってことで評価させていただきました。
はい。はい。では次が。
あ、次の作品はですね、はい、159番。明かりに住まう家、Living in Lights and with Lights という作品ですね。
はい、159。はい、お願いします。
はい、まあ、この作品は、まあ、部屋としての空間自体がですね、あたかも照明の大きなシェードのようなものになっていてですね、で、他の空間を照らすといったものですね。で、まあ、例えばこう誰かが食事をしたりですとか、誰かがこう仕事をしようとして灯した明かりが、まあ、その言っちゃえば副産物としてですね、こう意図せず他の空間も照らすことになると、その空間自体は別の空間も照らすと。ですので、こう人の振る舞いがですね、意図せず他の人の体感や振る舞いに影響を与えて、こう連関関係を作り出していると言えると、まあ、このことは、まあ、考えてみれば、街と建築の関係も、まあ、そうなんじゃないか。例えばこう、マッチ売りの少女っていう物語で描かれているシーンのようにですね、こう建築での中ですね、こう幸せそうな、まあ、美味しいご飯を食べているというシーンがですね、明かりとともに街に照らし出されて、こう幸せっていうものがですね、ある種、外に漏れ出してお裾分けされるといった感じで、まあ、こう明かりっていうものを媒介として、連関関係を作り出していく。で、こう意図せず人と人の行為と行為がこう繋がっていく。まあ、そういったこう関係性を描き出している、提案しているっていうのがこう高く評価できるかなと思って評価させていただきました。
はい、うん、はい、ありがとうございます。続いて、はい、はい、
続きましてですね、はい、次選ばせていただいたのが204番アニカですかね、はい、ANICCA
204番、はい、
ですね、この作品ではですね、作者はですね、高密化した都市に対して、まあ、自然環境の共生を訴えたいっていうのが、こう、メッセージ性として、文章からもですね、読み取れるんですが、まあ、それよりも、こう、何よりも目を、まず引くのはですね、うん、漫画的な表現方法であると。で、こう、展開されていく、こう、ストーリーに乗せて、こう、伝えたいメッセージを、込めてですね、で、その、ストーリーが展開していく過程で登場するシーンシーンに合わせて建築空間をプレゼンテーションしていると。まあ、そういった表現方法が、まあ、まずこう秀逸である。で、世界観やメッセージはこう伝わってはくるのですが、ただ、具体的な建築の提案やあり方がちょっと読み取りきれないなっていうところも少しあると。なので、このあたりを実際にですね、こう最終審査時にお会いしてお話聞いてみたいなって思わせる。で、まあ、こういった、漫画的な表現でここまで表現しきる作品っていうのも珍しいというか、ますか、初めて見たって言いますか。で、ある程度こう世界観とかメッセージは伝わってくる。っていうのがありましてですね、評価させていただきました。
はい。はい、続きまして、
では、
はい。
はい。続きましてでは、
はい、
218番、光の雨とスラグの傘という作品ですね。
はい、218。はい。
はい。この作品は、太陽光を天井までの距離、ルーバーの厚さ、スラブという変数を持った要素、こう媒介と言います、返すことで、まあ、各空間に必要な照度の光を届けるっていうものですね。で、明るさといっても、まあ、それを必要とする作業によってこう様々で、まあ、その作業がこう必要とする照度をこう基準として空間を、まあ、ある種再構成している、まあ、つまりこう太陽とか空からのこう深度とか奥行きがですね、各空間にこう必要に応じて割り当てられていて、それらがこう単独で独立してしまうんじゃないって関係を持っていると。単純なんだけれども、こう明快な設計手法がこう、この案では提示されていて、まあ、出来上がってくる空間もこう面白いものになるんじゃないかなと思いましてですね、選ばせていただきました。
はい、
では、続きまして選ばせていただいたのが、247番、 ライト&グリーンという作品です。
247、はい、
はい、ですね、この作品では作者は植物は凝縮した光または影であるとこう定義付けて、もうこう緑を取り込んだ暮らしというものをですねテーマにしているわけですが、まあ、そのこと自体よりもですねその過程で3種類のこうひさしをですね素材や形状を変えて、まあ、設計しているわけですね。で、まあ、植物をあの場所に応じてこう配置したりとかもしていたりして、この、3種類のひさしと植物、まあ、そういったことが作り出すこう複雑なんだけれども、うん、豊かなこう中間領域の言い方がこう提示されているなと思いまして、で、まあ、そういった豊かな中間領域の良さと合わせてこうあの建築物として出来上がってきた統合された建築の姿をですね、まあ、かっこいいと言いますか、可愛らしさがあるというか、まあ、センスがある人なんだなと思いまして、うん、まあ、こういったあの作品もですね、ある種こう中間領域を作るってスタンダードなんだけども、あのひさしとか植物ってよくあるものなんだけども、こうそれを重ね合わせて、で場所場所に応じてこう形態ですとかあり方を変えていくってことだけで、まあ、こういったあの建築の作り方を用いて、あの、まあ、あのセンスの良い建築空間にまとめ上げたな、そういったところで評価させていただきました。
はい、
で、はい、続きまして、こちらがこうラストなんですけれども、
はい、
最後ですね、
はい、
322番都市の穴蔵っていう作品ですね。
322、はい、
はい、これあの最初 の, あの今年のキルコス の, あの総評といいますか、印象でもお話しさせていただきましたが、まあ、キルコス2017、今年がですね、まあ、テーマが名と案ということであると。で、まあ、文字通りこうそれを捉えるのではなくて、こうメタファーとして捉えて、まあ、社会の闇や生と死といったテーマにシフトして提案しているものがこう多く見られましたとあのお話しさせていただきましたが、まあ、この作品でもですね、まあ、作者は建築の間の隙間は都市の光が生み落としていく影であると言っているようにですね、まあ、都市の成長を光と捉えて、まあ、その過程で発生する廃材や、まあ、都市の狭間を影と捉えていると。で、建物と建物の間の狭間に廃材を用いて都市の穴に住まう家を設計していると言っているわけですね。まあ、都市のこう狭間だからこそ、で、あの廃材を用いたからこそのですね、まあ、影としてのある種のこう良さ、まあ、心地よさという意味ですかね、まあ、あのが描かれている。で、そこにはですね、こう味と感ですとか、まあ、ある種のこう自由さっていうようなものがですね、表現されていて、あの、良い作品なんじゃないかなっていうのを思います。まあ、その、社会の光と影っていったときに、都市の狭間の空間、まあ、一見ここって、あの、見逃されがちといいますか、あまり、まあ、良いところといって評価されるわけではないんですけれども、そこだからこその価値っていうものが、この作品に現れてるんじゃないかなっていうふうに、あの、感じまして、あの、選ばせていただきました。
はい。ありがとうございます。では、以上の、はい、7作品ですね。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
それでは、今回のテーマの明暗について、米澤さん、日頃どういうふうにお考えでしょうか？お願いいたします。
はい。はい、明暗っていう、こう、ある種のこう根源的なあのテーマだなというふうに感じておりましてですね、うん、建築にとって、まあ、建築だけじゃなくて、こう、あの、動物や植物、生物に対して、とても重要な、テーマだなと思っています。まあ、人にとっても明るさっていうのはもちろん大切であって、まあ、太陽っていうものがあるからこそ、まあ、人をはじめ、まあ、動物や植物は生かされているっていう側面があるわけで、まあ、それをこう否定することはできないわけですね。まあ、でもですね、と同時にこう暗さっていうのも実はとても大切なものであるということを考えております。まあ、人生はこういつだってこう明るく前向きにとばかりにはこういかないなということはやっぱ思いますし、まあ、時としてはですね、こう暗くて、じめっとした空間で、こう一人になったり、物思いにふけたり、ということも、まあ必要であると。
なるほど。
まあ、この、はい、そうですね。まあ、あの、この世界っていうのはよくできていて、こうある種、こう、明けない夜はないっていうふうにこう言われたりもしますが、まあ、それと同時に、こう、逆に言うと、暮れない昼はないわけで、必ず暗くなりますし、必ず明るくなる。で、まあ、それをして、まあ、どっちが先か、どっちが後かって、まあ、あの人間がそれにあの対応してきたとしか言いようがないと思うんですけど、まあ、地球と太陽の関係からこう地球はこう自転してるわけで、常にあの太陽が昇って明るくなって、で常にこう太陽が沈んで暗くなるわけですね。それに応じてこう生物の何でしょう、身体性とか感覚っていうものがやはり育まれたなっていうふうに思うわけで、一見こう例えば住宅とか設計 させていただいたりするとですね、ともするとこう施主さんからのご要望ではできるだけ明るくということで、明るさの方が強調されて、あまり暗い空間っていうのは評価を必ずしもされるわけじゃないわけですね。でもですね、こう地球と太陽の関係から必ず昼があって必ず夜があるように、その暗さっていうものも実は見逃されなんだけれども、まあ、重要であると、まあ、そんなこう明るさを人々はこう一見求める中に、どうやってどういった質の暗さをこう仕込んでいけるか、まあ、そんなことをこう考えて、まあ、設計に取り組んでいってますね。で、まあ、暗さがあるからこそこう明るさが映えて、明るさがあるからこそこう暗さが映えるような、まあ、それこそ本当に明と暗がこううまくこう相乗効果を表すような建築っていうのがこういい建築なんだろうなってことを考えて、まあ、日頃、まあ、設計や研究活動に取り組んでおります。